はい、プロレス雑談の時間になります。今回は世界中にある何かこう特別区の秘密について横村さんがお話しいただけるということなんですけど、
ね、まあ知ってる人は知ってるけど知らない人は全然知らないんですけどね。
はい。
例えばほらワシントン D.C. ってあるでしょ。
はい。
あれアメリカじゃないね。ワシントン D.C. は。
あれは英語で言うとディストリクトオブコロンビアですかね、
うん。そうなんだよ。コロンビアだよ。税金何もかかんないんだよ、そこのところには、
うん。
で、そこがまたアメリカを支配してる形になってるわけよね。ワシントン DC が。まあ、偽物のバイデンそこにはいないんだけどさ、大体ホワイトハウスっていうところで支配するようになってるわけでしょ、
うん、
アメリカ中を。じゃあそこの大家っていうか、じゃあそれを持ってるのは誰だっていうふうになるわけじゃない。うん、じゃあ、もともと始まったのは、バージニア会社なわけよ。
バージニア会社
っていう、ジェームス一世の頃にね、作ったイギリスの、ジェームス一世っていうのはイギリスの王様ね、が作った会社なんだけれど、で、そこがアメリカを開拓していったということなんだけどね。で、その頃に遡っていくわけよ。で、結局、そこが誰のものかって言ったら、ワシントンは誰のものかってなってくると、イギリスの王室になってくるわけよ、これが。と思うかもしれないけど、ずっと遡っていくと、そこのまんまなんだよね。アメリカの東部の土地とかいうのは。
結局、なんかアメリカこう、ヨーロッパから自由を求めて移民、労働者階級が来たみたいな。
になったんだけれど、二重権力構造になってて、二重権力っていうのはアメリカはイギリスから来た人たちが独立したってなってるけれど、でも管理してるところ、例えば FRB にしても、これあれだよね、完全にヨーロッパの銀行だよね、ロスチャイルド銀行とかね、いろんなジェイコブシフとかさ、そういったところが株主になってるわけでしょ。
はい。
だから、あらゆるところでアメリカっていうのはもう収奪されてるわけよ、その辺のところでね。で、これはだからワシントンもそうなんだけれど、世界の集金システムの真ん中っていうのは、どちらかというとお金取られない仕組みになってるんだよ。で、それがね、だけじゃなくて、例えばロンドンのシティオブロンドンの中のザ・シティっていうところ。
はい、ザ・シティ
っていうのは金融機関がいっぱい入ってるところや。そこだけちょっとやっぱ特別で、そこもロンドン市とは別なんだよ、それ。で、そこのところだけ金融機関に本来であればかかる税金とかはかけてないわけよ。そこで働いてる人たちの給料には所得税とかかかるんだけど、そこの銀行にはかからないようになってるわけ。だから、そういうような、まあ、違い貢献みたいなところがあるんだけど、じゃあそれ誰のものかって言ったら、これは、ポルトガルの貴族なわけよね、もともと。ポルトガルがスペインに併合されちゃった、される前の貴族がいたんだけどね。だからその時も消えちゃってるんだよね、歴史から。いきなりポルトガルって消えたでしょ。それはだって、ね、ブラジルとかから世界中からさ、富を集めて大金持ちになってるわけじゃない、ポルトガルって。はい、だから大金持ちなんだけれど、いつの間にか消えてるんだよね。その金どこ行ったって感じですよ。で、それがイギリスに行って、まあシティを拠点として、そこから金融機関を始めていったわけじゃない。だから、ロイヤルバンクオブスコットランドとか、あの辺も、まあ元を正せばそっち側がポルトガル貴族の銀行だとか、いうふうになってくるわけ。で、じゃあそこの人たちってどこから来たのって言ったら、ベネチアから大体来てんだよね。ベネチアって分かるよね。ベネチアの黒い貴族っていう人たち、金貸しよ、十字軍に金貸してっていう人たちね。で、それ言うとイタリアに飛んだんで、ついでにじゃあバチカンなんかそうなんだよね。バチカンもローマ市の中にあるんだよね、バチカン市国って。
あれはもう国家ですよね、一応。
そう、国家になってるのね。そこの国家になってて、ローマが、なんかすることはできないわけよ、イタリアが、
はい、
バチカン市に何もできないっていう。だけど、世界中のキリスト教徒からの献金があるでしょ、布施とか。そういうのが全部溜まってるわけよ、バチカンに。で、それはバチカン銀行なわけ。で、宗教法人だから、税金かかんないし、っていう形であるでしょ。だから結構世界中にそのタックスヘブンみたいなのところがあるんだよね。で、そういうのは制度としてやっぱり残っちゃってるわけよ、未だに。これが常に残る形でしょ、今後も。で、それが、例えばアメリカで税金のかからない州あるの知ってる？
デラウェア。
うん、そう、デラウェア州って何だよ。デラウェア州出身の大統領いるよね。ブランドンだよ。レッツゴーブランドン。
ブランドン。
レッツゴーブランドンっているでしょ、みんなに声かけられてるレッツゴーブランドンがデラウェア州だよ、出身は。これ本当に知らないのブランドン。レッツゴーブランドン。
レッツゴーブランドン知らないですよ。
この前ちょっと説明したじゃん。まあいいや、それは。多分ね、聞いてる人の方が知ってると思うから、レッツゴーブランドンは。
そっか、トレンドワード、レッツゴーブランドン。
今年の流行語大賞入るんじゃないの、アメリカで。
いやー、超マイナーじゃないですか、これは。
いやいや、すごいメジャーだよ。
本当ですか。
共和党の人にとってはもうメジャーなワードだよ、それ、レッツゴーブランドン。
なるほど。
で、その人がやっぱデラウェア州なんで。
デラウェア州。
だからデラウェア州で利権があるわけよ。結構大企業って言われるところは、まあみんなデラウェア州にあるわけ
よ。いや、そうなんですよね。
デラウェア州で税金かかんないの。
結構大企業のね、本社だけ置いといて、うん、ね、ヘッドオフィスはちょっと違うとかってあるんですよね。
う
ん、
そうそう。だから本社がそこになってるとか、あと、例えばロスチャイルドの持ち株会社、そこにあったりするわけじゃない。だから結構世界中でそんなような感じで、アメリカって言ったらみんな同じ税金って思うかもしれないけど、デラウェアだけなんか税金何って感じでしょ。だから世界中にそういうような税金の違うようなところが置いてあるわけ。で、なんで税金が違うかって言ったら、やっぱり税金が一番の富の蓄積っていうのを壊してしまうっていうことなんだよ。だから、福利の力が大きいわけじゃない?で、半分取られたらさ、2、4、8、16、32ってできないでしょ?
そうですね。
ね、例えば半分ずつだったらさ、1が2じゃなくてさ、1.5、そしてまた 1.5、1.5でしょ?全然そこまでいかないわけよ。
うん、
税金が。だから、時間の経過とともに富の蓄積ができないようなシステムっていうのがある。だからそうすると、競争相手である一般人は 1.5、1.5 みたいな話でずっと行くわけじゃない。しかも相続税とかで取ってしまうっていう形で、
ね。そうですね。その話で言うと、今、全世界でマニーロンダリングのね、規制をしようとしてるじゃないですか。
うん。
で、その炙り出しみたいなことでやってますけども、まあ、実際にこういう特別区と言いますか。
うん、区というか、もう国家になってるところは、
はい、
もうそれ来ないでしょ。国家になっちゃってるんだから、それ自体が。バチカンにしてもさ。ね、じゃあバチカンを裁くにはどうするの?もう国家なんだから、それが。
そう。
じゃあワシントン DC にしてもさ、連邦税とかいうような形で集めた金がどこに行ってんのかっていうことじゃない。
うん、
だからそこに集まった金がいろいろ一部はなんかに使われてるかもしれないけれどさ、大家に行ってるわけじゃない、そこの。
はい。
だからいろんなところで大家に行くような仕組みができてるわけや。
できてますね。
だから収奪システムがちゃんと出来上がっちゃってるんでね、これ、うん、世の中っていうものは。
わかりました。そういう特別区を利用っていうか、まあもともと出来上がってたんですよね。で、そこだけは守られていて、うん、その周りの庶民たちの規制というか、うん、政府の。
そうそう、その周りにタックスヘイブンって言われる島が、ブリティッシュバージンアイランドとかさ、はい、ケイマンとかあるわけじゃない。だ、はい、から、そこはそこでもう規制が結構入って、もうやってるわけよ、それはそれで。
そうですね。うん、
で、それは一般人たちはそっち行っていいよっていう感じなのよ。
うん、
例えば裏金渡すときにはそっちの方にお金が行くわけよ。上の、例えば子分たち、いるでしょ?
はい。
ね、打つようにやらせとけって言って、打つようにやった、その、そして、1000億円お前にあげるからって言われたら、うん、はい、じゃあ、打つようにしますって言ってね、国民全員打ちましょうよ、やったら、それで、この口座に入るわけよ、1000億円。だけど、それは、そっちの口座なんだよ。はい、だから、本物の、例えばシティとかさ、バチカンとはもう格が全然違うっていうこと。そういうのに比べたらね。
はい。
じゃあ、満島に持ってるって言って、満島の法人、あくまでもそこまでなんだよ。
うん。
そういうのはマネロン対策でやられちゃうよってことね。
はい。まあ、ということでね、はい、そういう歴史がある特別区ですね。もし世界に旅行行かれたらですね、うん、そういう見方で、見ていただければと思います。
はい。